江東区声の広報、令和3年12月1日、パブリックコメント特集号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、ホームページ、www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報、令和3年12月1日、パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、江東区一般廃棄物処理基本計画素案、パブリックコメント意見募集を実施。2、江東区一般廃棄物処理基本計画素案の概要。3、江東区災害廃棄物処理計画素案、パブリックコメント意見募集を実施。4、江東区災害廃棄物処理計画素案の概要。5、江東区青年貢献制度利用促進基本計画素案、パブリックコメント意見募集を実施。6、江東区青年貢献制度利用促進基本計画素案の概要。以上、目次です。本文に入ります。1、江東区一般廃棄物処理基本計画素案、パブリックコメント意見募集を実施。区では、5Rによるゴミ減量のさらなる推進と、ゴミを適正に処理するため、江東区一般廃棄物処理基本計画の改定作業を進めています。この度、素案がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。5R、ゴミを減らすための R で始まる5つの行動。リフューズ、ゴミになるものを断る。リデュース、ゴミを発生させない。リユース、物を繰り返し使う。リペア、物を修理して使う。リサイクル、資源として再生利用する。計画策定スケジュール。12月1日水曜、意見募集開始。12月28日火曜、意見募集締め切り。3月予定、区議会への報告、計画策定、区民への公表。素案に対してご意見をお寄せください。計画の素案に対する皆さんのご意見を募集します。全文は区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番、清掃事務所、潮見 1-29-7 で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区報、区ホームページに公開します。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、ご了承ください。意見の募集期間、12月1日水曜から28日火曜必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、3、年齢、4、ご意見、5、区外の方は在勤在学などを記入し、郵送、区報掲載のはがき等、ファクス、または清掃リサイクル課窓口へ。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、 清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。 改訂の背景とポイント。改訂の背景。区では平成29年3月に江東区一般廃棄物処理基本計画を策定しました。その後、清掃リサイクル事業を取り巻く状況は大きく変化し、それに伴う国・東京都の計画の改定や法整備等に対応するため、計画を改定します。改定にあたっては、江東区環境審議会答申、江東区一般廃棄物処理基本計画改定に係る当該基本計画に盛り込むべき考え方についての内容を尊重し、計画の素案をまとめました。改訂のポイント。基本方針は、前の計画を踏まえつつ、端的でわかりやすいものに変更します。スローガンは、基本理念・基本方針を達成するためには、一人一人の意識や行動を変えていくことが大切であることから、もったいない一人一人の行動が地球を守る、未来を変えるとします。食品ロスの削減とプラスチックの資源循環を重点施策とし、新たに食品ロス削減推進計画を内包する形で策定します。新型コロナウイルス感染症による影響や資源化率と 5R の関連を考慮し、目標値を設定します。区民・事業者・区の役割・行動を具体的に示します。2. 江東区一般廃棄物処理基本計画・素案の概要。スローガン、もったいない。一人一人の行動が地球を守る、未来を変える。第1部、一般廃棄物処理基本計画策定の背景。第1章、計画の目的、状況の変化等。国、東京都や国際的な動向など、本区を取り巻く状況の変化に対応した計画に改訂します。計画期間、令和4年度から13年度、10年間、中間年度に計画を見直します。進捗管理、PDCA サイクル、事業の点検・評価・見直しを行う仕組みの手法により、本計画の目標の達成状況を管理し、事業の透明化を図ります。第2章、江東区とゴミの歴史。本区が長年苦しめられたゴミ問題や清掃負担の公平、中央防波堤埋め立て地について記載しています。今後もゴミの減量とリサイクルを推進するよう、各に対して働きかけていくとともに、23区で連携・協調し進めていきます。第3章、清掃リサイクル事業の現状と課題。資源・ゴミ量等の推移、ゴミ処理・リサイクル事業のコストを分析しています。また、高齢者・外国人を含めた人口増加、ゴミの発生抑制など 5R の課題、埋め立て処分場の延命、町の美化の推進、安全なゴミ・資源の収集・回収などの課題を整理し、第2部の具体的施策へつなげます。第2部、一般廃棄物処理基本計画。第1章、基本的な考え方。江東区基本構想、江東区長期計画、江東区環境基本計画に示された方向性を実現するため、基本理念、基本方針、スローガンを体系図のように定めます。また、5R の推進には、区民・事業者の取り組みが不可欠ですので、 区民、事業者、区の役割について記載しています。体系図。基本理念。持続可能な資源循環型地域社会の形成。重点施策1。食品ロスの削減。食品ロス削減推進計画。重点施策2。プラスチックの資源循環。基本方針。4項目あります。基本方針1。区民、事業者、区の情報共有と連携の強化。施策の方向性。以下方向性。5Rによるゴミ減量の取り組みや、ゴミの適正処理についての理解の促進。具体的施策。以下施策。区民・事業者への情報発信など。方向性、適切な役割分担の下で連携する関係の構築。施策、区民・事業者の自主的な取り組みの促進など。基本方針2、ディフューズ・リデュース・リユース・リペアの推進。方向性、ディフューズ・断る、リデュース、発生抑制の取り組み。施策、区民、事業者による、ゴミになるものを断る、ゴミを発生させない取り組みの促進など。方向性、リユース、再利用、リペア、修理の取り組み。施策、区民、事業者による、ものを繰り返し使う、物を修理して使う取り組みの促進など。基本方針3、環境負荷低減効果を考慮したリサイクルの推進。方向性、リサイクルの取り組み。施策、区民事業者によるリサイクルの取り組みの促進など。基本方針4、安全安心なゴミの適正処理。方向性、家庭ゴミの適正排出の推進。施策、適正な排出を促進するための取り組み。方向性、事業系ゴミの適正処理の推進。施策、適正な処理を促進するための指導など。方向性、効率的で人と環境に優しい収集運搬。施策、高齢者等への支援など。方向性、適正な中間処理、最終処分の確保。施策、適正な中間処理と関係者の連携など。方向性、大規模災害による災害廃棄物の適正処理体制の整備。施策、災害廃棄物処理計画の策定など。体系図終わり。第2章、ゴミ量の推計と目標値。次のようなゴミ減量目標値を掲げ、毎年度進捗状況を管理します。基本指標1、区民1人当たり1日の資源ゴミの発生量。令和2年度 656g から令和13年度 561g。 基本指標2、区民1人当たり1日の区収集ごみ量。令和2年度 480g から令和13年度 391g。 基本指標3、資源化率。令和2年度 27.2% から令和13年度 30.7%。 基本指標4、大規模建築物事業者の再利用率。令和2年度 71.73% から令和13年度 74.70%。 第3章、基本方針に基づく具体的施策。 体系図のように定めます。食品ロスの削減とプラスチックの資源循環を重点施策とします。また、新たに食品ロス削減推進計画を内包する形で策定します。食品ロスを減らす基本は、まずは食材を使い切ることであり、そして作ったものや買ったものを食べきることです。このことを各主体が実施することで、食品ロスを減らすことができます。プラスチックごみ削減は、ディフューズ、リデュースなどが基本です。第4章、生活排水処理基本計画。生活から出る排水を適正に処理するための指針を示します。3. 江東区災害廃棄物処理計画素案パブリックコメント意見募集を実施。区では東日本大震災や熊本地震、各地での台風や豪雨など近年頻発している巨大な災害で発生する災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を実施するために、江東区災害廃棄物処理計画の策定作業を進めています。この度、計画の概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。災害廃棄物処理計画とは、災害廃棄物処理計画とは、自らが被災することを想定し、平時の備え、体制整備等や発生した災害廃棄物を適正かつ円滑迅速に処理するための災害応急対策、復旧・復興対策等対応に必要な事項を取りまとめたものです。具体的には、災害廃棄物の仮置き場の設置及び運用方針、生活ごみや避難所ごみ、仮設トイレの使用等を含めた処理体制、周辺の地方公共団体との連携協力事項や支援体制等について示します。素案に対するご意見をお寄せください。計画の素案に対する皆さんのご意見を募集します。全文は区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番、清掃事務所、しおみ 1-29-7 で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区報、区ホームページに公開します。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、12月1日水曜から28日火曜、必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、3、年齢、4、ご意見、5、区外の方は在勤在学などを記入し、郵送、区報掲載のはがき等、ファクスまたは清掃リサイクル課窓口へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。計画策定スケジュール、12月1日水曜、意見募集開始、12月28日火曜、意見募集締め切り、3月予定、区議会への報告、計画策定、区民への公表。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。4. 江東区災害廃棄物処理計画素案の概要。第1章、総則。計画の目的と基本的事項。1. 計画の目的、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指します。2、計画の位置づけ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基本的な方針に基づき、国が策定する災害廃棄物対策指針を踏まえながら、東京都災害廃棄物処理計画や区の関連計画等と整合性を図ります。3、各主体の役割。4、基本的な考え方。東京都災害廃棄物処理計画で示された基本方針をもとに策定します。5、計画の見直し。本計画の実効性を高めるために、関連法令、計画の改正があった場合などに、適宜見直しを行います。6、処理期間。過去の災害の記録から、処理期間は3年以内と設定します。基本方針。1、計画的な対応、処理。災害廃棄物発生量、道路や施設の被災状況や処理能力等を逐次把握した上で、計画的に処理を行う。2、リサイクルの推進。膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、徹底した分別と選別により、可能な限りリサイクルを推進し、埋め立て処分量の削減を図る。再資源化したものは復興資材として有効活用する。3、迅速な対応、処理。早期の復旧・復興を図るため、時々刻々と変化する状況に対応しながら、迅速な処理を行う。4、環境に配慮した処理。混乱した状況下においても、環境に配慮し、適正処理を行う。5、衛生的な処理。悪臭、害虫の発生等を考慮し、衛生処理を図る。6、安全の確保。住宅地での解体作業や仮置き場での搬入、搬出作業において、周辺住民や処理従事者の安全の確保を徹底する。7、経済性に配慮した処理。公費を用いて処理を行う以上、最小の費用で最大の効果が上がる処理方法を可能な限り選択する。対象とする災害と被害想定。本計画は地震災害、風水害を対象としています。被害想定については、江東区地域防災計画と同様に、平成24年4月に公表された首都直下型地震等による東京の被害想定、東京都防災会議のうち、最も被害が大きく見込まれているものです。本計画で対象とする廃棄物は、災害瓦礫、取り扱いに配慮が必要な廃棄物、生活に伴う廃棄物です。想定地震、東京湾北部地震。前回等数、揺れ、木造、6731棟。揺れ、非木造、1195棟。液状化、84棟。半壊等数、揺れ、木造、6804棟。揺れ、非木造、2489棟。液状化、4676棟。火災焼失等数、3536棟。避難者数、233,762人。上水道、断水率、76.5%。下水道、環境被害率、27.9%。第2章、災害廃棄物対策。平常時、発災前。 平常時より目的に沿った本計画の策定及び見直しを適宜行います。災害時に円滑な連絡体制や共同処理体制を築くための体制を確立します。災害廃棄物発生量の推計や処理方法などの対応策の検討を、仮置き場についてレイアウトや管理運営方法、必要面積の算出などを行い、発災時の早期処理開始に向けた体制を整備します。災害廃棄物の推計量や処理方法等を、環境イベントや各媒体等を通じて周知・啓発を行います。初動期、発災後約1ヶ月。発災後、速やかに町内体制及び関係主体との連絡・連携体制の整備と、被災状況の集約を開始します。発災直後から瓦礫などの廃棄物の処理が必要となるため、処理体制の構築及び仮置き場の設置・運営を早急に行います。廃棄物発生量の推計について、情報収集を継続的に行い、適宜更新します。各種媒体を活用し、廃棄物の分別方法や仮置き場の利用方法などについて、区民・事業者に周知を行います。応急対策期、約1ヶ月から3ヶ月。初動期からの継続的な被災状況の集約を行うとともに、建物やインフラの被災状況、避難所の開設状況、廃棄物処理の進捗などの情報を集約し、必要に応じて廃棄物の発生量の推計値を見直します。内容を記載した災害廃棄物処理実行計画を策定します。災害廃棄物処理実行計画の内容。例1、災害廃棄物処理実行計画の策定の趣旨。計画の目的、計画の位置づけと内容、計画の期間、計画の見直し。2、被害状況と災害廃棄物の量。3、災害廃棄物処理の基本方針、基本的な考え方、処理期間、処理の推進体制。4、災害廃棄物の処理方法、被災家屋の解体、災害廃棄物の処理フロー、災害廃棄物の集積、災害廃棄物の選別、災害廃棄物の処理・処分、広域処理、進捗管理。災害廃棄物処理実行計画の内容例、終わり。初動期の内容に追加して、災害復旧時に向けた具体的な情報を区民・事業者へ提供するとともに、仮置き場の設置状況に変更があった場合等を合わせて広報し、十分な周知を行います。一時仮置き場の利用状況に応じ、二次仮置き場の必要性を検討します。被災建築物について、国の通知等で補助金の対象について確認し、公費解体の受付及び工事を行います。国に対して災害廃棄物処理事業等補助金の申請を検討します。災害復旧・復興期、約4ヶ月以降、被災状況の集約や廃棄物処理の進捗など、応急対策期から引き続き行う対応に加え、処理の完了に向けた仮置き場の閉鎖及び現状復旧の準備や記録の作成などを行います。応急対策期に作成した災害廃棄物処理実行計画の見直しを行います。5. 江東区青年貢献制度利用促進基本計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。区では、 令和4年度から7年度を期間とする江東区青年貢献制度利用促進基本計画の策定作業を進めています。この度、計画の素案を作成しましたので、区民の皆さんにその概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。素案についてご意見をお寄せください。計画の素案の全文は、区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階、地域ケア推進課、区役所3階7番、障害者支援課、区役所隣防災センター2階12番、権利擁護センター、高齢者総合福祉センター2階、保健所、各保健相談所、障害者福祉センター、各福祉園、各出張所、豊洲特別出張所、各図書館、各長寿サポートセンターでも閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区法、区ホームページに公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見募集期間、12月1日水曜から22日水曜必着。提出方法、1、氏名、2、住所、3、年齢、4、ご意見、5、区外の方は在勤在学などを記入し、郵送、区報掲載のはがき等、ファクス、または地域ケア推進課窓口へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール、12月1日水曜、意見募集開始。12月22日水曜、意見募集締め切り。令和4年3月、区議会へ報告、計画策定、区民へ公表。問い合わせ先、地域ケア推進課権利擁護係。電話、3647-4324。ファクス、3647-3165。6、江東区青年貢献制度利用促進基本計画素案の概要。計画の趣旨、認知症、知的障害、精神障害等があり、判断能力に支障をきたすことで、様々な生活困難に直面する事例が生じています。こうした状況に陥った方や、そのリスクがある方を、地域全体で支え合う仕組みを作ることが急務となっています。本計画は、区における青年貢献制度の利用を含む、権利擁護支援体制を充実させる取り組み指針を示すものです。青年貢献制度とは、青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が選任した貢献人、補佐人や補助人、以下貢献人等が本人の意思を尊重しつつ、契約や財産管理、心情保護を行うことで、本人の権利の実現を支援する制度です。青年貢献制度の利用状況。江東区に住民登録がある方が、どのくらい青年貢献制度を利用しているかについて、区は東京家庭裁判所が集計した概数により確認しています。この概数によると、令和2年12月の時点で、約700人の方が利用しています。青年貢献制度の課題とこれからの権利擁護支援。青年貢献制度の利用促進を含む権利擁護支援の充実を図っていくためには、地域連携ネットワークの整備が重要です。地域連携ネットワークは、地域住民と区内の関係機関、医療、福祉、司法等の分野を超えた多職種が有機的に連携する 権利擁護の支援体制を言います。区は次のような状況を踏まえて、ネットワークを整備し、成年後見制度の利用促進に努めていきます。1、権利擁護支援が必要な人の発見・支援。区は成年後見制度の周知を進めていますが、これまで以上に制度の周知・啓発に努めていくことが重要と考えています。認知症や知的障害、精神障害等により、本人の判断能力が十分でなく、自ら支援を求められない人を適切な支援につなげていくために、身近な親族や地域住民、福祉関係者、医療関係者に成年後見制度をはじめとした権利擁護支援についての理解を深めていただき、支援につなげていくことが大切です。2. 早期の段階からの相談・対応体制の整備。判断能力が十分ではない方を取り巻く課題が深刻化する前に、早期の段階から権利擁護支援の必要性を見極めて、相談・支援につなげていくためには、支援のニーズや課題に気づきやすい介護事業者や障害福祉サービス事業者が、長寿サポートセンター等と緊密に連携することが大切です。そして、権利擁護支援にあたっては、専門的判断も重要となるため、権利擁護センターや、後見人等として現場を支えている弁護士、司法書士、社会福祉士のような専門職団体や、区の関係各課とも連携を図りながら、幅広い相談体制の充実に取り組む必要があります。権利擁護センターを体制強化し、中核機関とします。整備時期は今後調整します。3、意思決定支援、心情保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築。本人が自分らしい生活を送っていくためには、後見人等が本人の意思決定支援を行い、本人の意思を尊重するとともに、その心身の状態及び生活の状況等を踏まえた心情保護を行っていくことが必要です。そして、後見人等がそのような後見事務を継続的かつ安定的に行っていくためには、地域で後見人等を支援する体制を構築する必要があります。地域連携ネットワークの運営方針。1、本人を後見人と共に支えるチームによる対応。権利擁護支援が必要な人について、その状況に応じ、本人に身近な親族や福祉、医療、地域の関係者に、法的な権限を持つ後見人等が加わる形でチームとして関わる体制づくりを進めます。そしてチームが協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し、対応する仕組みを構築していきます。2、成年後見制度利用促進協議会の設置。及び運営。成年後見制度利用促進協議会、以下協議会は、成年後見等開始の前後を問わず、チームに対し、法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体です。協議会の事務局は、中核機関、中核機関ができる前には、区が務めます。3、地域連携ネットワーク、中核機関の体制構築。地域連携ネットワークを整備し、協議会を適切に運営していくためには、その中核となる機関が必要になります。 区は、この中核機関の体制を構築し、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識を蓄積させながら、中核機関が地域における連携・対応強化の推進役となるよう努めていきます。誰もが成年後見制度を利用しやすくする基盤整備。1. 区長申し立て。成年後見人は、申し立て人が家庭裁判所に審判を求めて選任されます。ところが、認知症、知的障害、精神障害等を抱えているため、自分で申し立てができない人で、身近な親族はすでに亡くなっている、あるいは親族がいても交流がなく、頼れない等の事情があり、申し立て人を確保できない場合があります。こうした場合には、高等区長が申し立て人になって申し立てを行っています。2. 成年後見人の報酬助成。成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立て費用や後見人報酬が必要となります。区では、区内に住所を有する認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方で、かつ生活保護を受けていること、またはそれに準ずる低所得者で、費用の負担が困難である方に対して、申し立て費用と後見人報酬の助成を行う、成年後見制度利用支援事業を実施しています。計画の推進。区は、地域連携ネットワークの体制整備を図るとともに、成年後見制度利用や日常生活自立支援事業等、権利擁護支援体制を充実させる取り組みを行います。そして、区民の誰もが取り残されることなく、地域で安心して共に暮らしていく地域共生社会づくりに貢献し、その実現に資するよう、計画を推進していきます。事業及び進捗の管理。本計画の対象期間は、江東区地域福祉計画と同じ、令和4年度から7年度とし、令和7年度に作成する次期計画において、江東区長期計画の計画期間との整合を図ります。また、各年度に成年後見制度利用促進協議会を開催して報告を行うものとします。成年後見制度利用促進に係る事業については、江東区高齢者地域包括ケア計画や江東区障害者計画において、事業の計画及び進捗管理を行っています。詳しくはそちらをご参照ください。以上で、江東区声の広報、令和3年12月1日パブリックコメント特集号を終わります。